From the conference center at... ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第187回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州のトレモントン、ガーランド、フィールディングの各ステークの会員からなる家族の聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。教会の大官長会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎します。トーマス・ S・モンソン大官長の依頼により私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、またテレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に衛星中継を通じて世界各地のステークセンターで大会の模様をご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽を提供するのはユタ州のトレモントン、ガーランド、フィールディングの各ステークの会員からなる家族の聖歌隊です。指揮はジェシカ・リー・ギルバート、オルガン伴奏はボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が愛ある家はを歌います。開会のお祈りは70人のボン・ジー・キーチ長老です。
Our Father in heaven. 私たちの天のお父様、私たちは今日感謝の思いを持って神戸を垂れ、お父様の恩子にその教えと生涯に、また復活と贖いに心から感謝をしています。私たちはトーマス・S・モンソン大館長という預言者を私たちのただ中にいただいていることを感謝しています。彼を強め助けてください。この大会の中で私たちはすでに聞いた言葉、またこれから聞く言葉があります。どうぞ私たちが心を開いて理解し、それに従って行動することができますように。またどうぞ私たちがキリストのような奉仕、また愛を持って人々に仕えることができますように、恩子が仕えられたように私たちもできますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから大官庁会第2顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が年次報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック・ P ・ヘイルズ兄弟が2016年度の教会統計報告をします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、モンソン大官庁の依頼により、私がこれから教会の中央幹部地域70人中央補助組織会長会の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示します。私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒、イエス・キリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを、また大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイディングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリッドリフ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒典委員会会長としてラッセル・ M ・ネルソンを、また同典委員会会員としてラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・チョークス、M ・ラッセル・バラード、ロバート・ D ・ヘイルス、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセン、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲイリー・スティーブンソン、そしてデール・ G ・レンランドを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒典委員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方があれば同様にその意を表してください。私たちは2016年12月28日にお亡くなりになった私たちの友であり同僚であるブルース・ディ・ポーター長老の奉仕に深く感謝しています。スーザン・ポーター姉妹とお二人のお子さんやお孫さんたちに私たちの愛と心からの哀悼の意をお伝えします。この善良な長老と共に奉仕をしてくださったことに感謝しています。私たちはテイラー・G・ゴドイとジョン・ C ・ピングリー・ジュニアを地域70人から解任するよう定義します。これらの兄弟たちに感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちはリンダ・ K ・バートン姉妹、キャロル・ M ・スティーブンソン姉妹、リンダ・ S ・リーブス姉妹を心からの感謝を持って中央扶助協会会長会から解任します。それに伴い扶助協会中央管理会の姉妹たちを解任します。彼女たちの卓越した働きと献身に共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。 また私たちはジーン・ B ・ビンガム姉妹を中央初等教会会長会第一顧問から、またボニー・ H ・コードン姉妹を中央初等教会会長会第二顧問から解任するよう定義します。感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。また私たちは次の人々を新たな中央幹部四十人として支持するよう定義します。テイラー・ジー・ゴドイ、ソニー・エル・コフ、アドゥルスン・デ・パーラ・パレーラ、ジョン・シー・ピングリー、ブライアン・ K ・テイラー、そしてタニエラ・ B ・ワコロ。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちはジーン・ B ・ビンガムを中央婦女協会会長として、そしてシャロン・ L ・ユーバンクを第一顧問として、レーナ・ E ・アバートを第二顧問として支持するよう定義します。さらにボニー・ H ・コードンを中央初等協会会長会第一顧問として、そしてクリスティーナ・ B ・フランコを初等教会会長会第二顧問として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは次の人々を新たな地域四十人として支持するよう定義します。ルイス・ R ・アルビス、デビッド・ A ・ベナル・カザール、バーン・ S ・ブロードベント、デビッド・エル・バックナー、エル・トッド・バッジ、ルシアノ・カスカルディ、チン・チュン・ジャン、パブロ・ H ・シャベス、レイモンド・ A ・カトラ、フェルナンド・ P ・デル・カルピオ、ホセ・ルイス・デル・ゲルソ、アレクサンドル・ A ・ドラチオフ、E ・レイモンド・エグボ、カルロス・ R ・フスコ・ジュニア、ホルヘ・ A ・ガルシア、ゲイリー・ F ・ゲッセル、ギエルモ・ E ・グアルディア、マルセル・グエイ、ホセ・エルナンデス、カール・ D ・ハースト、レン・ S ・ジョンソン、J ・ B ・ジョーンズ、アンソニー・ M ・カク、ポール・ N ・レキアス、ジョン・ A ・マキューン、トーマス・ S ・マルデヒア、アルトゥア・ J ・ミランダ、エリー・ K ・モンガ、ホアン・ C ・ポソ、アントニー・クエイシー、ジェームス・ R ・ラズバンド、カルロス・ G ・レビロ・ジュニア、マルティン・ C ・リオス、ジョニー・ F ・ルイス、K ・ロイ・タニクリフ、モイセス・ビラヌエバ。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域四十人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明が記録されました。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分のステーク会長に連絡してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの変わらぬ信仰と教会指導者のための祈りに感謝をしています。では新たな中央幹部70人と中央婦女協会会長会の方々は壇上に着席してください。モンソン大館長がいつもおっしゃいますけれど、
この壇上までの道のりはとても長く感じると言われます。姉妹たちありがとうございます。兄弟たちにも感謝をしています。皆様にお伝えしますが、フランコ姉妹は現在夫婦で伝道をしています。アルゼンチンで伝道をしていますので、7月に帰還をしてから正式に奉仕を開始する予定です。すでに発表されている通り、ケビン・アール・ジャーゲンセンが教会監査報告を読み上げます。その後ブルック・P・ヘイルズが2016年度の教会統計報告を発表します。ありがとうございます。
末日聖徒イエス・キリスト教会大官庁会に対する報告。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は大官庁会、十二使徒定員会及び管理ビショップリックで構成される10分の1配分評議会が行います。教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は資格のある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門から独立しており、基金の収支と教会資産の保全に関する合理的保証を提供するという目的のために監査を行う責任があります。監査の結果、教会監査部では2016年度において教会のすべての資財、献金や寄付、支出及び教会資産は適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄するという教会員に対して教えられている慣行に従っています。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部ケビン・アール・ジャーゲンセン提出。
兄弟たちありがとうございます。これから聖歌隊が神の子ですと、
大官庁会は2016年12月31日における教会の発展と現状に関する統計報告を次のように発表しました。2016年度末におけるステーク総数は3266、伝道部数421、長部数556、ワード及び支部の数は3304でした。教会員総数は1588万2417人でした。2016年度に追加になった新たな記録上の子どもの数は109246人、2016年度にバプテスマを受けた回収者の数は24万131人でした。12月31日の時点で教会全体で奉仕する専任宣教師の数は7万946人、奉仕宣教師の数は3万3695人でした。2016年度に6つの神殿が奉献されました。プロボシティセンター神殿、日本札幌神殿、ペンシルベニア州フィラデルフィア神殿、コロラド州フォートコリンズ神殿、ワイオミング州スターバレー神殿、コネチカット州ハートフォード神殿です。2016年に2つの神殿が再奉献されました。フィジースバ神殿とドイツフライベルク神殿です。昨年末時点における稼働中の神殿の数は155です。
兄弟たちありがとうございます。これから聖歌隊が神の子ですと彼らはどのように知るでしょうかを歌います。歌の後、十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老、ジェフリー・ R ・ホランド長老よりお話を聞きます。 私たちイエス・キリストの弟子になるとはどのような意味でしょうか。弟子とはバプテスマを受け、進んで救い主の御名を受け、主に従う人々です。見習いが師匠のようになろうと努力するように、主の弟子は現世において主の戒めを守ることにより主に似たものになろうと努めます。多くの人は弟子と聞くと単に従うものという意味だと考えます。しかし真の弟子が意味するのはそのような人物になるということです。つまり個人の特質の一覧表を研究して実践する以上のことなのです。主の弟子は自らの人格にキリストの特質をあたかも霊のタペストリーに織り込むように生活します。救い主の弟子となるように招く使徒ペテロの言葉に耳を傾けてください。あなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、特に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。この聖句から分かるように、主の弟子として自分の霊のタペストリーを織るのに必要な糸は一本だけではありません。救い主の時代、生活の特定の面で義にかなっていることを主張する人々が多くいました。彼らは私がエリ好みの従順と呼ぶものを行っていたのです。例えば彼らは安息日に働かないという戒めは守りましたが、聖なる安息日に病人を癒された救い主を非難しました。貧しい人に施しはしましたが、自分の必要としない余ったものを差し出すだけでした。断食はしましたが、その表情は陰気でした。祈りはしましたが、それは人に見せるためでした。彼らは唇を持って私に近づくが、その心は私から遠く離れているとイエスは述べておられます。特定の特質や振る舞いを身につけているかもしれませんが、内面は必ずしも主と似たものではないのです。こうした人々について主はこう言われました。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、というであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない、不法を働く者どもよ、言ってしまえ。救い主の数々の特質を形式的に従う言葉、もしくはなすべきことを列挙したチェックリストのように捉えるべきではありません。それはさまざまな特性が織り込まれ重なり影響し合いながら内面に育まれていくべきものなのです。つまりキリストのような特質の一つを身につけるには、他の特質も身につけ影響をもたらすことが欠かせません。一つの特質が強まれば他の多くの特質も強まります。第二ペテロや教義と聖約4章から、主イエスキリストを信じる信仰は土台となることが分かります。信仰は従順になり、どのような行いをなすかによって測られます。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろうと主は約束しておられます。信仰は変化を促します。行いや徳高い生活を伴わない信仰に、主の弟子となるように促す力はありません。それはまさに虚しい信仰です。そのためペテロはあなた方の信仰に徳を加えなさいと説明しています。この徳とは性的な清さだけを指すのではありません。思いと体を清く神聖に保つことです。徳は力でもあるのです。福音に忠実に生活するとき、私たちはあらゆる思い、感情、行いにおいて徳高くある力を得ます。聖霊とキリストの光の促しをよりよく感じられるようになります。私たちの言葉と行いだけでなく、その人格にもキリストが見出されるようになるのです。ペテロは あなた方の徳に知識を加えなさいと続けています。徳高い生活を送ると天の御父と御子を特別な方法で知るようになります。御父の御心を行おうと思うものであれば、誰でもこの教えが分かるであろう。この知識は個人の経験から生まれる個人の証です。その知識は変化をもたらします。私たちの光は神の光に結びつき、私たちの徳は神の徳を愛するようになります。徳高い生活によって私たちは信じているという状態から、知っているという栄えある状態へと移るのです。ペテロは私たちに知識に節制を、節制に忍耐を加えるよう勧めています。節度ある弟子として私たちはバランスの取れた着実な方法で福音を実践します。自分の力以上に速く走ることはしません。私たちを精錬する現世のチャレンジにもひるむことなく日々前進していきます。このように自制する中で、私たちは忍耐と主への信頼を育みます。人生における主の計画をたとえ肉体の目で見えなくとも信頼することができます。ですから安らかにしていて、主が神であることを知ることができるのです。困難の嵐に遭うときには、この経験から何を学べばよろしいですかと尋ねます。主の計画と目的を胸に、すべてをただ耐え忍ぶだけでなく、忍耐強くよく耐え忍びながら前進するのです。忍耐は信心につながるとペテロは教えています。御父が私たちに忍耐してくださるように、私たちもお互いと自分に忍耐するようになります。人に選択の自由があり、それにより彼らが教えに教えを受け、ますます輝きを増して、ついには真昼となる機会があることに喜びを見出すのです。節制から忍耐へ、忍耐から信心へと、私たちの性質は変化します。そして真の弟子のすべてに顕著な特質である兄弟愛を身につけます。良いサマリア人のように、助けの必要な人には誰でも、たとえ友でなかったとしても道を渡っていって世話をします。私たちを呪う人を祝福し、私たちを不当に扱う人に善を行います。これ以上に信心深いキリストのような徳があるでしょうか。救い主の弟子となるための努力を着実に積み重ねることで、私たちはやがて主の愛を持つようになると証しします。この愛こそキリストの弟子であることを示す特質です。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を移すほどの強い信仰があったとしても、もし愛がなければ、私は無に等しい。私たちを神の技に携わる資格のあるものとするのは、信仰、希望、慈愛です。このようにいつまでも存続するものはこの3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。兄弟姉妹、今はかつてないほどパートタイムの弟子ではいられない時です。教義やその他のある点についてのみ弟子でいることはできないのです。今回お話ししたことを含め、キリストを信じる信仰によって身につける多くの特質は、この終わりの時にあって確固として立つためにすべて必要なのです。イエス・キリストの真の弟子になろうと熱心に努めるとき、これらの特質が私たちの中で折り合わされ、増し加えられ、互いに強められます。私たちは敵対する者にも友に対しても分け隔てなく優しさを示すようになります。誰かに見られていても見られていなくても同じように正直でいます。自分の部屋にいても公の場にいても同じように神に献身します。誰もが救い主の弟子になることができると証しします。年齢、 性別、人種的背景による制約はありません。一人一人が弟子となるとき、私たちは末日生徒としてその強さを結集し、世界中にいる私たちの兄弟姉妹に祝福をもたらすことができます。今こそ力の限りを尽くし、主の弟子となる決意をもう一度新たにするときです。兄弟姉妹、私たちは皆救い主の弟子となるように召されています。この大会を昔のようになり、心を尽くして主のもとに来る機会としましょう。これは主の教会です。私は主が生きておられることを特別に証しします。献身的で惜しい弟子となることを追い求める永遠の旅路にあって、主が私たちを祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちがソルトレイクシーで今日このような集会をしていますけれども、このような集会こそ私たちはエライザ・ヒューイットが歌ったように心に光ありと歌える集会だと思います。心に光あり、主は我が光、この世の空よりもなお輝く、そのようにエライザ・ヒューイットは歌いました。クリスチャンに古くから親しまれているこの素晴らしい賛美歌は、どの言葉からも喜びがあふれ、微笑まずには歌えません。しかし今日、私は歌ったり微笑んだりすることが難しく、平和の良き時がやってくるとは思えない時に、助けとなる言葉をこの賛美歌から取り出してみたいと思います。楽しげなメロディーを他の人が口ずさむのが聞こえても、それに合わせて歌うことができない時には、この賛美歌の次の励ましの言葉をよく心に留めてください。主は歌えぬ歌をも聞いてくださるのです。堕落した世に住む神の子である私たちは、信仰と不屈の精神が試されるつらい日々もあるという現実に直面します。そのような試練は自分や他の人の落ち度に原因がある場合もあれば、人生の不条理の現れに過ぎないこともあります。原因はともあれ、そのような時には歌いたくても楽しい歌が歌えず、エライザ・ヒューイットがこの歌で讃えている心に春ありという約束に暗雲がかかります。そのような時、私たちはどうしたらいいのでしょうか。一つには、使徒パウロの勧告を受け入れて、私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐をしてそれを待ち望むことができます。喜びのメロディーを歌えないときには、黙って他の人の歌う喜びのメロディーにしばらく耳を傾けるしかないときもあります。周囲の素晴らしい音楽から力を引き出すのです。音楽が苦手な人は、もっと力強く安定した声の人の隣で歌うことで自信をつけ、歌唱力を見違えるほど進歩させることができます。永遠の賛歌を歌う時も同じです。人間として可能な限り、世の救い主、贖い主の近くに立つべきです。主は絶対的な音感をお持ちだからです。そうすると、私たちの沈黙を聞かれる主の能力に勇気を得、また私たちを補ってくださる主の旋律に望みを持つようになります。確かに主が近ければ鳩は歌い、花は恵みに咲くのです。音が少し外れたり、見た目や声が他の人よりも劣っていると感じたときには、
私は特に教会の青少年に、神の聖歌隊において異なる声の人がいるのは神の計画だということを覚えておくようにお願いします。豊かな音楽を奏でるためにはソプラノやアルト、バリトンやバスといったいろいろな声が必要なのです。2人の素晴らしい末日生徒の女性の楽しい手紙のやり取りの言葉から借りると、神の作られたどの生物にもそれぞれに聖歌隊の持ち場があるのです。飽くことのない消費者文化に振り回され、実現可能な域を超えて理想化された虚像がソーシャルメディアによって作り出されています。自分の個性を過小評価したり、そのような虚像に自分を合わせようとしたりすると、神が多様性に富んだ世界を作った時に目指しておられた豊かな音色や音質を私たちは失ってしまいます。神のコーラスでは各自が天然バラバラに自分のオラトリを大声で歌い始めても良いと言っているわけではありません。多様性は不協和音ではありませんし、聖歌隊には鍛錬が必要です。ヘイルス長老のお話にもありましたが、鍛錬ということが必要です。神から示された歌詞や世界が存在する前に作られた美しいハーモニーの音楽を私たちが受け入れるなら、天の御父は喜んで私たちに他の人の声ではなく自分の声で歌わせてくださいます。自分を信じてください。神を信じてください。自分の価値を過小評価したり、自分の力を低く見たりしてはいけません。何よりもコーラスの中で自分が果たしている役割を放棄しないでください。なぜでしょうか？それは皆さんが個性的で皆さんの代わりはいないからです。現世で私たちが歌うこの大いなる聖歌隊では、社会の片隅や教会の片隅にいる人も含めて、たった一人の声が失われるだけで他のすべての歌い手の声が、その響きが弱くなるのです。皆さん全員に歌いにくい歌があっても信仰を持つようにと進めてはいますが、私自身さまざまな理由で歌われるべきでありながら歌われてはいない他の種類の歌について悩んでいることを素直に認めます。世界のとてつもない経済的不均衡を見るにつれ、ヒューイットが作詞した今主は恵みて天に蓄えられた喜びを我に保うという歌詞を歌うのに後ろめたさを感じてしまうのです。私たちが貧しい人を立派に世話するまでは忠実にこのフルコーラスを歌うことができません。経済的な窮乏は害であり、何年も何世代にもわたって人々を苦しめます。それは人々の健康を損ない、霊を蝕み、家族に悪い影響を与え、夢を打ち砕くのです。イエスが繰り返し命じておられるように、私たちがこの貧困という重荷を軽くすることができたなら、世の恵まれない人たちの中からおそらく人生で初めて心に光ありの歌詞を何フレーズか歌える人が出てくるかもしれません。私はまた精神的、情緒的疾患、その他の衰弱を招く健康上の制限に苦しむ人が周りにこれほどたくさんいるときに、明るく弾むような歌詞が歌いにくいということにも気づいています。残念ながらこのような重荷は医療従事者から画期的な治療を受けてもなくならないことがあります。私たちがそのような神の子供たちを人知れず苦しむままにせず、彼らの歌えぬ歌を聴くという主の能力を私たちも授かることができるようにと祈ります。そしていつか銃や罵詈雑言は人類の争いの解決策ではないと、人種や民族の枠を超えて世界中の人が声を合わせて大合唱する日が来ることを私は願っています。複雑な社会問題を十分に解決する唯一の方法は神を愛し神の戒めを守ることであり、それによって人々がお互いを隣人として愛し合う、そういう永続する救いの道への扉を開けることだと、天は私たちに向かって声高く宣告してくれています。預言者エテルはもっと良い世界を望むべきだと教えました。戦争と暴力に疲れ果てたモロナイは その教えを1000年後に読み、世界にとってもっと素晴らしい方法とは、いつの時代でもイエス・キリストの福音なのだと言いました。このような試練の中で時折異なる種類の歌えぬ歌が心に湧き上がります。それはなんとありがたいことでしょうか。なぜならその歌えないというのは別の理由があるからです。これは非常に個人的な深い感情を抱く時で、極めて神聖であるために口に出すことができず、あるいはそうするべきではないものです。コーディリアは父王にこう言いました。私の愛は舌など及ばぬほど深いのだから口には出せないのです。私たちは神から来る神聖な気持ちを感じることがありますが、そのような感情はイエスがニーファイ人の子供たちのために捧げた祈りのようにあまりに霊的であるため口にすることができないのです。この出来事を目撃した人はこう記録しています。それは目がまだ見たこともなく耳がまだ聞いたこともないほどであった。私たちはイエスが話されるのを見聞きしたが、それはどんな舌も語ることができず、どんな人も書き記すことができず、人々の心が想像できないほど大いなる驚くべきことであった。このような聖なる瞬間を言い表すことはしません。仮にできたとしてもそれによって神聖を汚すように思えるからです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは歌えぬ歌やまだ歌っていない歌がたくさんある現世に生きています。あらゆる賛歌の中で最も尊い贖いをもたらす愛の歌を永遠に味わうことのできる神の聖歌隊にいつまでも忠実にとどまるように、私は一人一人にお願いをします。幸いなことに特にこの賛歌を歌う人の席は際限なくあります。異なる言語を話す人にも、いろいろな文化を称える人にも、さまざまな地域に住む人にも席が用意されています。独身者にも既婚者にも、子供の多い家族にも子供のいない家族にも席が用意されています。自分の信仰に疑問を抱いたことのある人にも、今でも疑問を抱いている人にも席が用意されています。性的思考の異なる人のためにも席が用意されています。端的に言えば、神を愛し神の戒めを個人の行動の神聖な指標として尊重するすべての人のために場所が用意されているのです。なぜなら神の愛が誰もが知る歌のメロディーだとしたら、神に従おうとする私たち全員の努力は美しいハーモニーを生み出すためにどうしても不可欠だからです。愛と信仰、悔い改めた憐れみ、正直と許しという神聖な戒めのあるこの聖歌隊には入りたいと思う人は誰でも入れます。愛の深い御父は私たちすべてのものにありのままに来なさいと言われますが、しかしずっとありのままでいてはいけませんと付け加えられます。自分では思いもよらなかったほどの姿へ導こうと神が決意しておられることを私たちは知り微笑むのです。私たちを聖霊に導く御父の計画であるこの壮大なオラトリオの中で、私たちが御父の振る指揮棒に謙遜に従い歌えぬ歌に取り組み続け、ついにはその歌を主に捧げることができますように。そしていつの日か私たち皆が愛する賛美歌にあるように、主が火車にて下る日に、ホザナ、ホザナ、神と御子にと天の群れと共に歌うのです。永遠の父なる神が再び、今度は王の王として永遠に統治するために、その一人子を地上に送られる時が来ることを明かします。 この教会が回復された主の教会であることを証しします。主の福音の教えと救いの儀式を全人類にもたらすための手段であることを証しします。主の言葉があらゆる大陸を貫き、あらゆる地方に至り、実にイエスが微笑むとき、確かに心には永遠の光があることでしょう。この約束された時の到来を切望し、私はイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
これから聖歌隊と全員で信仰を持っていけを歌います。歌の後、70人のゲイリー・B・サウィン長老とバレーリー・V・ゴードン長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のニール・ L・ アンダーセン長老がお話しします。松実聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の模様をお届けしています。
数年前、小さな孫娘が興奮しながらこう言いました。おじいちゃん、今日サッカーの試合で3つのゴール全部を私が決めたの。私も喜びながら答えました。それはすごいね。すると母親がおかしそうに私を見て言いました。試合は2対1だったのよ。勝敗を聞く勇気はありませんでした。総大会は反省と啓示と時には方向転換の時です。ネバーロストという名前のカーナビがあります。一旦目的地を入力したら曲がる方向を間違えてもナビの声は罵倒することもなく、感じの良い声でこう言うのです。ルートを検索中です。可能なら U ターンしてください。 エゼキエル書には素晴らしい約束があります。悪人がもしその行った諸々の罪を離れ、私のすべての定めを守り、行動と正義等を行うならば、彼は必ず生きる、死ぬことはない。その犯した諸々の咎は彼に対して覚えられない。なんと素晴らしい約束でしょう。しかしそのすべてを行わなければ約束を受けられません。もろもろから離れ、すべてを守る。そうすれば許されるのです。全力を尽くす必要があります。悪い例を挙げましょう。ウォールストリートジャーナル紙に国税庁に匿名で現金を送った男性の話が載っていました。手紙にはこう書かれていたそうです。税金の未払い分を同封します。追伸、この後も両親の呵責に苛まれるようでしたら残りを送ります。そのように最低ラインを伺いながら出し惜しみしてはならないのです。主は心と精神を求めておられます。心を尽くすよう望んでおられるのです。バプテスマの時、私たちは救い主に完全に従うという約束の印として水に沈められました。中途半端にではなく全力を尽くして完全に決意する時、神は天を震わせてくださるのです。生ぬるかったり部分的な決心では祝福の一部を失ってしまいます。何年も前にボーイスカウトとキャンプに行きました。ボーイたちは自分たちが作った大きなキャンプファイヤーのそばに寝ました。私はトラックの荷台で寝ました。朝起きてキャンプを見ると、一人機嫌の悪い子がいました。よく眠れたかと聞くと、あんまりという答えが返ってきました。理由を尋ねると、火が消えて寒かったと言います。私は言いました。まあ火って消えるものだよ、寝袋は？答えがありません。すると別の子が答えてくれました。寝袋を使わなかったんですよ。私は驚いて、どうしてと尋ねました。彼は決まり悪そうに答えました。だって寝袋をほどかなかったら後で片付ける必要がないと思ったんです。実話です。彼は5分の手間を惜しんだために何時間も凍えていたのです。愚かだ、ありえないと思うかもしれません。しかし実は私たちも同じようなことをよくしています。誠心誠意祈り、学び、熱心に福音に従って生活することを怠るとき、私たちは霊的な寝袋をほどくのを拒んでいると言えるのです。火が消えるだけでなく、無防備な状態となり霊的に凍えてしまいます。受けた制約に無関心であれば、その結果は自分に返ってきます。主はこう勧告されました。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。彼らが私の言うことを聞かなければ、私の血は彼らを清めない。実際には全力を尽くす方が力を一部出すよりずっと簡単なのです。一部しか出さな使わなかったりすると、映画スターウォーズでいうフォースに乱れが生じます。それは神に同調していない状態、すなわち幸福に反する状態です。イザヤはこう言っています。悪しき者は波の荒い海のようだ。沈まることができないので、その水はついに泥と汚物とを出す。我が神は言われる、横島な者には平安がないと。幸い過去がどうであれ、救い主の力が及ばないことなどないのです。それゆえ悔い改めて、幼子のように私のもとに来る者を私は誰でも受け入れよう。神の王国はこのような者の国である。身をこのような者のために私は自分の命を捨て、再びそれを得た。絶えず悔い改めて主に頼るとき、経験による知恵を加えつつも、幼子のような謙遜さと信仰で強さを得ます。ヨブは、正しい者はその道を固く保ち、潔い手を持つ者はますます力を得ると宣言しています。私の強さは十人力。それは心に汚れがないからだと書いたのは詩人のテニソンです。あなた方は聖なる場所に立ち、動かされないようにしなさいと主は勧告されました。息子のジャスティンは生涯病気と戦い、19歳でこの世を去りました。その少し前、彼は生産会で話をし、親子がおもちゃ屋で人の形をしたパンチングバルーンを見つけた時の話をしました。きっとそれが彼の心に響いたのでしょう。男の子がパンチをするたびに、バルーンは床に倒れ、またすぐに起き上がりました。父親はバルーン人形はなぜ起き上がり続けるのか男に尋ねました。彼は答えました。わかんない、中で立っているからかな。全力を尽くすには、何があろうと内側で立っている必要があります。 主が私たちの棘を取り除くか、それに耐える強さをくださるまで私たちは内側で立っているのです。そのような棘は病気、障害、精神疾患、愛する人の死など様々な形でやってきます。苗た手を持ち上げるとき、私たちは内側から立っています。今の世は悪を善と言い、光を疎んじ、善を悪という邪悪な世であり、義人を彼らの義のゆえに罪に定めるようです。そんな世に対して真理を擁護するとき、私たちは内側から立っています。さまざまな苦難の中でも立っていられるのは、澄んだ良心と精霊の励まし、そして永遠の見地があるからです。前世において現世の経験を知ったと私たちは声を上げて喜びました。胸を躍らせ、御父の計画を擁護すると決意したとき、私たちは皆全力を尽くしていました。今こそ立ち上がり、もう一度計画を擁護する時です。私の父は最近97歳で亡くなりました。誰かに様子を聞かれるたびに、父はいつもピンピンしてると答えていました。もう立ち、座り、話すのが難しくなっても、この父は変わりませんでした。彼はいつも内から立っていたのです。父が90歳の時、空港で車椅子を持ってこようかと尋ねた時、父は言いました。いや、年を取ってからにするよ。それに、歩くのが嫌になったら走ればいいんだから。もし今現在私たちが全力で歩けていないなら、走る必要があるかもしれませんし、ルートの検索をし直し、もしかしたら必要なのは U ターンかもしれません。熱心に学ぶ、祈る、あるいは何かを手放す必要があるのかもしれません。この世的なことを諦める必要があるかもしれません。父はこれを理解していました。父は第二次世界大戦中、海軍にいましたが、父の心情をからかう人々がいました。二人の船員仲間のデール・マドックスとドン・デビッドソンだけは父に注目し、からかいませんでした。二人は尋ねました。どうして君はみんなと違うんだい？道徳心は高いし、酒もタバコもやらないし、悪い言葉も言わない。だけど幸せそうだ。彼らが受けた好印象は、それまで教えられてきたモルモン像と一致しなかったのです。父は彼らを教え、二人にバプテスマを施すことができました。戦争が終わると、ヒーバー・ジェ・グラント大艦長は宣教師を募りました。既婚の男性も対象でした。このデール夫妻は、最初の子供がお腹にいながらも伝道するべきだと判断しました。その後、9人の子供に恵まれました。この9人の子供たちが全員伝道を終えてから、デール夫妻は3度も伝道に出ました。数十人の孫も伝道に出ています。彼らの2人の息子ジョンとマシュー、そしてマシューの娘婿ライアンは現在タバークル合唱団の団員です。マドックス家は現在144名より全力を尽くす素晴らしい模範となっています。父の遺品を整理しているとき、ある手紙を見つけました。もう一人の船員仲間、ドン・デビッドソンの5人娘の一人です。手紙にはこうありました。あなたの行いが私たちの人生を変えました。教会がなかったらどんな人生だったか想像もできません。父は福音を愛し、最後までそれに従って努力していました。内側でしっかりと立つことによって及ぼす影響力は計り知れません。父と二人の仲間は、笑う人々の声に耳を傾けませんでした。彼らは群衆より創造主に従う方が良いことを知っていたのです。使徒パウロが、ある人々はこれらのものからそれて空論に走ると言ったのは、現代のことだったのかもしれません。現在世の中には空論がたくさんあります。大きくて広々とした建物にいる人々の声です。多くの場合、それは邪悪な行いを正当化したり、道を踏み外し遠ざかっていく様子に現れます。時には、預言者ではなく生まれながらの人を選び、全力を尽くすという代価を払わなかった人々の声もあるでしょう。幸い、忠実な人々の終わりは分かっています。神を愛する者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださるという確信があります。ニール・A・マックス長老はこう言っています。恐れることはありません。ただ義にかなった生活をすればよいのです。義理の父はブリガム・ヤング大学で教え、フットボールのファンでしたが、結果があまりにも心配で試合を見ることができませんでした。そうしていたら、ビデオが発明され、録画することができるようになったのです。 BYU が勝てば、安心して録画された試合を見ることができました。味方が怪我をしても、 終了間際に負けていても結果を知っていたのでストレスを感じずに済んだのです。彼には完全な希望の輝きがあったと言えるのかもしれません。私たちも同じです。忠実であればうまくいくという確信を持つことができます。主の約束は確かです。だからといって現世が楽なわけでも涙なしに卒業できるわけでもありませんが、パウロが記した通り、目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。御父が生きておられイエスがキリストであることを証しします。幸福の計画は真実です。全力を尽くすことができるよう願っています。必要であれば方向転換し内側から立つことができますように。主の祝福がありますように。イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
中央幹部に召され最初の割り当てを果たすため家族と共にコスタリカからソルトレークシティに移ってきた私は、このアメリカ合衆国で異なる人種的背景や文化を持つ素晴らしい人々と触れ合う祝福を受けてきました。その中には私と同じようにラテンアメリカの国々で生まれた人たちが多くいます。そこで気づいたのは、アメリカに住む第一世代のヒスパニックの多くが第一言語としてスペイン語を話すと同時に人々との意思疎通ができる程度に英語も話すということでした。そして合衆国で生まれた、あるいは幼少期に合衆国に来てここで進学する第二世代の人々は非常に流暢な英語を話しますが、スペイン語は多少片言かもしれません。そして多くの場合、第三世代になると先祖の母国語であるスペイン語は失われてしまいます。言語学用語ではこれを単に言語喪失と呼んでいます。言語喪失は自分の母国語が主要言語ではない外国に移住する家族に起こり得ます。これはスペイン系アメリカ人に限ったことではなく、母国語が新しい言語にとって変わるのは世界のどの民族にも共通しています。モルモン書の預言者ニーファイでさえ、約束の地へ向かう準備中、先祖の言葉が失われることを心配していました。そして誠にこれらの記録を手に入れるのは神の知恵です。そうすれば先祖の言葉を子孫に残すことができるとニーファイは記しています。しかしニーファイは別の種類の言語を失うことにも不安を感じていました。次の節でこう続けています。また世の初めから現在に至るまで全ての聖なる預言者の口を通して語られ、神の御霊と力によって語られてきた御言葉を子孫に残すことができるのです。私は母国語の保持と生活の中にイエス・キリストの福音を保つことには類似点があることに気づきました。私が今日例えを使って強調したいのは、地球上のある特定の言語ではなく、家族が保持すべき、決して失ってはならない永遠の言語についてです。イエス・キリストの福音の言語についてお話しします。福音の言語とは、預言者のあらゆる教え、それらの教えに対する私たちの従順さ、そしてそれに続く義にかなった慣習を意味します。この言語を保持するための3つの方法についてお話ししましょう。 1. 家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わる。教義と制約で主はニューエル系ホイットニーをはじめとする多くの主要な教会員に家庭を整えるよう勧告されました。主は言われました。私のしもべニューエル系ホイットニーも懲らしめを受ける必要があり、また家族を整える必要がある。また家族の者に家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わり常に祈るようにさせる必要がある。そうしなければ彼らはその場所から退けられるであろう。言語喪失に影響を与える一つの要素は、親が子どもたちに母国語を教える時間を取らないことです。家庭でその言語を話すだけでは不十分です。母国語を保持したいと願うのであれば教えなければなりません。母国語を保持するために意識的に努力する親はそれに成功する傾向があるということは研究により分かっています。 では福音の言語を保持するための意識的な努力とはどのようなものでしょうか。十二使徒定委員会のデビッド・A・ベトナー長老は、家庭で福音を教えることと模範を示すことが不十分であることが教会で何世代も続く家族の継承を断ち切る大きな原因であると警告しました。ですからしっかりと教えることは家庭で福音を保つために非常に重要であり、それには不断の努力が欠かせないと結論付けることができます。私たちはこれまで幾度も家族や個人の成分研究を日課とするよう勧告を受けてきました。これを実行している多くの家族が日々祝福されて絆を強め、主と一層密接な関係を築いています。ではいつ日々の成分研究をすればよいでしょうか。両親が聖典を手に取り、愛を持って集まるようにと家族に声をかけるときです。これ以外の方法で成分研究を実現されるのさせるのは難しいことです。父親、母親の皆さん、この素晴らしい祝福を逃さないでください。手遅れだという時点まで引き延ばさないでください。2、家庭での力強い模範。母国語を保持することについて、ある言語学者は、子どもたちのためにその言語を生き生きしたものにする必要があると記述しています。教えることと模範を示すことが相まって、言語は生き生きしたものになります。若い頃、休暇中は父親の工場で働きました。私が給料を受け取ると、まず決まって父はこう尋ねました。お前はそのお金をどうするんだい。答えは決まっていて、こう返答しました。10分の1を払って伝道のために貯金するよ。働き始めて8年もの間、父の同じ質問に答え続けたので、父はこれで10分の1の原則を教えることができたと思ったに違いありません。しかし私がこの大切な原則をある週末に学んだということを父は知りませんでした。私がどのようにしてこの原則を学んだかお伝えしましょう。中央アメリカでの内戦に関連したいくつかの出来事が起こり、その後父の仕事は破産に陥りました。200人ほどいた正社員は家のガレージでの作業に必要な5名弱の縫製作業者のみになりました。そうした苦しい時期のある日、10分の1を払うべきか、それとも子どもたちの食べ物を買うべきか、話し合っている両親の会話を耳にしました。日曜日、父がどうするかを見るために私は父の後についていきました。集会後、父が封筒を取り、そこに10分の1を入れるのを見ました。でもそれは教訓のほんの一部だったのです。私には食べ物はどうするのだろうという疑問がまだ残っていました。月曜日の朝早く、数人が家の扉を叩きました。私が扉を開けると、彼らは父に用があると言いました。私の呼ぶ声に父がやってきた時、その人たちは可能な限り早く仕上げてもらいたい緊急の注文があると父に言いました。非常に急ぎの仕事なので、この注文に関しては前払いするということでした。その日、私は10分の1の原則とそれに続く祝福について学んだのです。新約聖書で主は模範について述べておられます。主は言われました。よくよくあなた方に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。父のなさることであれば、すべて子もその通りにするのである。子どもたちに神殿結婚、断食、安息日を清く保つことの大切さについて語るだけでは十分ではありません。子どもたちは私たちがスケジュールを空けて、できる限り頻繁に神殿に参入するのを見なければなりません。私たちが定期的に断食し、安息日を一日中清く保つという私たちの決意を子どもたちは見る必要があります。もし青少年が2食分の食事を断食することができず、定期的な成分研究ができず、また日曜日にあるスポーツ大会のテレビを消すことができないなら、ポルノグラフィーの誘惑を含む現代の困難に満ちた世からの強力な誘惑に対抗できる霊的な自制心を持つようになるでしょうか。慣習、 も3、慣習。もう一つ言語が変化したり、喪失する原因に他の言語や慣習が母国語と混じり合うことが挙げられます。教会が回復された初期の頃、主は多くの主要な教会員に自らの家を整えるよう勧告されました。その勧告は、家庭から光と真理が失われる二つの方法を示すことから始まっています。あの邪悪なものが来て、人の子らから不従順によって、また先祖の言い伝えによって、光と真理を取り去る。家族として私たちは、安息日を清く保つことや、家庭における日々の成分研究と祈りを妨げる、どのような慣習も避ける必要があります。ポルノグラフィーやその他あらゆる邪悪な影響につながる家のデジタル扉を閉めなければなりません。今日のこの世の慣習と戦うためには、聖文や現代の預言者の声を使って、子どもたちが神聖な存在であること、人生の目的、そしてイエス・キリストの神聖な使命を彼らに教える必要があります。聖文には言語喪失に関するいくつかの例を見つけることができます。例えば、さて、当時の若者の中にはベニヤミン王が民に語った時にまだ幼い子供であったために彼の言葉を理解できなかった者が大勢いた。彼らは自分たちの先祖の言い伝えを信じなかった。また彼らは自分の不信仰のために神の言葉を理解できなかった。そして彼らの心は固くなであった。若者たちにとって福音は未知の言語になってしまったのです。時折母国語を保持することがどう役立つかについて論じられることはあっても、救いの計画の観点から家庭の中で福音の言語を失う永遠の結果については論じるまでもありません。神の子供である私たちは完全な言語を学ぼうと努力している不完全な人間です。母親が自分の幼い子供たちに思いやり深くあるように、天の御父は私たちの不完全さと間違いに忍耐強くいてくださいます。御父は私たちの誠実でうまく話せないか細い声をまるで素晴らしい詩であるかのように大切にし理解してくださいます。私たちが初めて福音の言葉を口にするとき喜んでくださいます。完全な愛を持って私たちを教えてくださいます。この世において何を達成しようとも、たとえそれが重要と思えるものであっても、もし私たちが家族の中で福音の言語を失ってしまったら、それは何の意味もありません。常に私たちの母国語であった御父の言語、そのより高いレベルのコミュニケーションが流暢にできるようになるまで学ぶ努力をしようとする私たちを、天の御父が祝福してくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
何年も前、デビッド・オー・マッケイ大艦長はサモアへ向かう戦場での素晴らしい経験について語りました。眠りに落ちた後、大艦長は荘厳な光景を次元で見ました。美しい白い街が目に入りました。距離はかなりありましたが、街のここかしこにかぐわしい香りの漂う実をつけた木々や満開の花が見えました。一団の大群衆が町に近づいている光景が目に入りました。皆白いゆったりとした衣をつけていました。私はすぐその群衆の指導者の姿に目が止まりました。容姿を横から少し見ただけでしたが、どなたであるかが一目で分かりました。救い主でした。救い主の見姿の輝きはまさに栄光そのものでした。救い主の周囲には安らかさがありました。マッケ大艦長はこう続けます。その町は救い主の永遠の町でした。救い主に従っている人々はそこで平安に、またいつまでも幸福に住むことになっていました。そこでマッケ大艦長はこう自問します。この人々は一体誰なのだろう。大艦長は次に起こったことを説明しています。救い主は私の胸の内をお察しになったかのように、その人々の上空に現れた半円形の言葉を指さして答えてくださいました。 それには金で次のような言葉が刻まれていました。この人々は世に打ち勝った人々、真に再び生まれた人々である。私は数十年にわたり、この人々は世に打ち勝った人々であるというその言葉が忘れられませんでした。主が世に打ち勝った人々に約束された祝福は息を呑むほど素晴らしいものです。白い衣を着せられ、その名を命の書に記されるのです。主は御父と御使たちの前でその名を言い表されます。一人一人が第一の復活に預かり、永遠の命を受けて神の御前から決して二度と追い出されることはないのです。世に打ち勝ち、そのような祝福を受けることなどできるのでしょうか？もちろんできます。世に打ち勝つ人々は主であり救い主であられるイエス・キリストのすべてを愛するようになります。主の栄えある降誕、完全な生涯、ゲツセマネとゴルコタにおける無限の食材は皆、私たち一人一人の復活を保証するものでした。心からの悔い改めを通して私たちが罪から清められ、神の身元に戻ることを可能にするのは主を置いて他にはおられません。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからです。イエスは言われました。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。後にこう付け加えておられます。私はあなた方も世に打ち勝つよう望んでいる。世に打ち勝つとは、生涯に一度の決定的瞬間ではなく、永遠を決定づける一生分の瞬間の積み重ねです。それは子供の時に祈りを学び、私もなりたいイエス様のようにと経験に歌うことから始まるのかもしれません。さらに新約聖書から救い主の生涯について学び、モルモン書にある救い主の贖いの力について深く考えていきます。祈り、悔い改め、救い主に従い、主の恵みを受けることで、自分が何のためにここにいて、どのような人物になるべきか理解が深まります。アルマはこう説明しています。彼らの心の中にも大きな変化が生じた。そして彼らはへり下り、誠の生ける神に信頼を寄せ、最後まで忠実であった。世に打ち勝っている人々は、天の御父の前で地上での責任について報告を求められることを知っています。真心から変わり、罪を悔い改めることで、私たちは罪に縛られることなく自由になります。火のような罪であっても雪のように白くなるのです。この世的な人々は神に対する説明責任について考えようとしません。それは、子供が両親の旅行中に無断でパーティーを開き、24時間後に両親が戻ってきた時にどうなるかを考えずに大騒ぎして楽しむようなものです。この世の関心は、生まれながらの人を抑制することよりも、したいがままにさせることにあります。世に打ち勝つとは、世界征服などではありません。それは自分の中の内なる敵との個人的な戦いであり、まさに格闘なのです。世に打ち勝つとは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよという、最も大切な戒めを守るということです。クリスチャン作家の C.S. ルイスはこう説明しています。キリストはこう言っておられるのです。私に全てを与えよ。私はあなたの時間や金、働きを多く求めているわけではない。私が望むのはあなた自身である。世に打ち勝つとは、神との約束を守ること、つまりバプテスマや神殿で交わした誓約と永遠の伴侶への定説の誓いを守ることです。世に打ち勝とうとするとき、私たちは毎週減り下った心で聖餐に備えます。許しを願い求め、恩厚を覚え、戒めを守りますので、どうぞいつも御霊を受けられるようにしてくださいと嘆願します。安息日を愛する私たちの思いは、集会所のドアを出るときに終わるのではなく、むしろそのとき新たなドアが開くのです。それは家事を休み、学び、祈り、助けが必要な家族や他の人々に手を差し伸べる素晴らしい一日に続くドアです。教会が終わった途端に安堵の息をつき、フットボールの試合が始まらないうちにテレビの前に陣取りたいと思うことではありません。 私たちの思いは救い主と主の誠実の上にとどまるのです。この世は数多くの必要で説得力のある魅惑的な声に引きずられています。世に打ち勝つとは警告し慰め光を与え、世が与えるようなものとは異なる平安を与えてくださる唯一の声を信頼することです。世に打ち勝つとは自分以外に目を向けること、第二の戒めを思い出すことです。あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならない。伴侶の幸せを自分の喜びより大切にし、我が子が神を愛し戒めを守るように助けることを何よりも優先します。十分の一や断食献金を納め、助けが必要な人に分け与えることで物質的な祝福を進んで分かち合います。そして霊のアンテナが天に向いているなら、主は助けが必要な人のところへ導いてくださいます。この世的な人々は自己中心的で誇らしげに呼ばわります。私とお隣さんを比べてみてごらんなさい。ほら、私はこんなものだって持っている。私は本当に偉いんだ。この世は簡単に苛立ち、無関心で厳しく、大衆の称賛を喜びます。しかし世に打ち勝つことは謙遜さ、共感、忍耐、そして自分と違う人に対する思いやりをもたらします。世に打ち勝つということは必ずこの世的な人々にからかわれるような信条を持っていることを意味します。救い主はこのように言われました。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなたがこの世から出たものであったなら、世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。ラッセル・M・ネルソン会長は今朝次のように話しました。イエス・キリストの誠の弟子は自分の立場を明確にし率直に語り、世の人々と一線を画すことにためらいを感じません。キリストの弟子はフェイスブックに投稿した自分の信仰についての記事にいいねが1000回あるいは好意的な絵文字がいくつかもらえなかったからといって気にしたりしません。生ける預言者と使徒の導きに従うとき、主は私たちを安全に守ってくださいます。トーマス・S・モンソン大官庁はこう言っています。世の中は問題にあふれる難しい場所になりかねません。神殿に参入するとき、あらゆる試練に耐え誘惑を克服する力を得ます。私たちは更新され抵抗力をつけます。ますます増え続ける誘惑と妨害と歪んだ解釈により、この世は忠実な人々を騙し、以前受けた豊かな霊的な経験を取るに足らないもの、愚かなごまかしと片付けてしまいます。世に打ち勝つとはたとえ落胆している時でも救い主の愛と光を感じた時のことを思い出すことです。ニール・ A・ マックスウェル長老はそのような経験の一つについてこう説明してくれました。私はこれまでずっと祝福されてきましたし、神が私がそれを知っていることをご存知であることも知っていました。私たちは一時的に神から忘れられたと感じることがあったとしても、神を忘れることはないのです。世に打ち勝つとはこの世の不公正や困難から守られるために世間との交わりを断絶した生活を送ることではありません。むしろ信仰をより広い視点で捉え、私たちを救い主と主の約束に近づけてくれるものです。現世で完全にはなれないものの、世に打ち勝つことでいつか贖い主の前に立ち、私の父に祝福された人たちよ、さああなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいという主の御声を聞く日が来ると希望の火を灯し続けることができるのです。去年の12月28日、親しい友人で中央幹部だった愛するブルース・D・ポーター長老がこの世の生涯を終えました。去年64歳でした。初めて彼に会ったのは共にブリガム・ヤング大学の学生の時でした。彼は頭脳明晰で非常に優秀でした。ハーバード大学からロシア問題を専門分野とした政治学で博士号を授与された後、 ブルースはその思考力と執筆力で名声を博します。道をそれる可能性もあったかもしれませんが、そんな富も世の誉れも彼の目を曇らせることは一度もありませんでした。ブルースの忠誠心は救い主イエス・キリストと永遠の伴侶スーザンと子供や孫たちに向けられていたからです。ブルースは腎臓に疾患を持って生まれました。手術を受けたものの、時の経過とともに腎臓の機能は低下し続けました。1995年にブルースが中央幹部として召されて間もなく、私たちは家族と一緒にドイツのフランクフルトに赴任しました。ブルースの勤めの中心はロシアと東ヨーロッパでした。1997年、ポーター長老の人生に大きな転機が訪れました。腎臓の機能が低下し、健康状態が悪化したのです。一家はソルトレークシティに戻りました。40人として奉仕した22年間に、ブルースは数えきれないほど入院を繰り返し、手術も10回受けました。スーザンは医師から、ブルースは朝まで持たないだろうと宣告されたことが2度ありましたが、その度に持ち直しました。中央幹部だった12年以上にわたって血液を浄化するための透析治療を受けていました。日中に飯を果たし、週末に大会の割り当てを受けることができるように、ほぼ週に5日は1回につき4時間はかかる透析を夜に受けていました。何度か神経の祝福を受けても健康状態が改善しなかったとき、ブルースは困惑したものの、自分がどなたを信頼しているのかを忘れませんでした。2010年、ブルースは息子のデビッドから腎臓の提供を受けます。それまでのような拒絶反応はありませんでした。奇跡でした。健康を取り戻し、やがて地域会長会で奉仕するために、スーザンと共に愛するロシアへ戻ることができるまでになったのです。2016年12月26日、ソルトレークシティの病院で相次ぐ感染症と戦った後、彼は医師たちに席を外してくれるように頼みました。ブルースはスーザンにこう言いました。医師たちにはもう私を救う手立てがないことを御霊が教えてくださったよ。彼は天の御父が自分を天に召されることを知っていたのです。彼は平安に満たされていました。12月28日、ブルースは自宅に戻り、数時間後家族に囲まれて安らかに天の家に戻って行きました。何年も前にブルース・ポーターは子供たちにこのような言葉を書き送っています。私にとってイエス・キリストへの愛と主が実在のお方であられるという証は私の人生の羅針盤でした。それは主が生きておられ、どのような苦難の時にも私の贖い主であり友であられるという御霊によって得た純粋な燃えるような証です。私たちに与えられているチャレンジは、救い主を知り主を信じる信仰によってこの世の試練と誘惑に打ち勝つことです。共に主を信頼し、主に真心を尽くし忠実でありましょう。ブルース・ダグラス・ポーターは世に打ち勝ったのです。私たちも世に打ち勝つようもう少し努力をしましょう。深刻な過ちを見過ごしにすることなく、それでいて小さなつまずきや失敗には忍耐強くあり、熱心に歩みを早め、喜んで人を助けましょう。救い主への信頼を深めるとき、祝福され、現世において大きな平安と自らの永遠の行く末についての確信を深めることができると約束します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。今晩三寒夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。モルモンタバナクル合唱団の全国放送は明朝三寒夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。 この部会の最後の話者は十二使徒定員会の M. ラッセル・バラード長老です。バラード長老のお話の後、聖歌隊が子供の祈りを歌い、この会を閉じます。閉会の祈りは70人のウーゴ・モントヤ長老です。
兄弟姉妹の皆さん、これから皆さんに話をするよう割り当てを受けました。皆さんの割り当ては聞くことです。私の目標は皆さんがその割り当てを終える前に自分の割り当てを終わらせることです。最善を尽くしたいと思います。私は長年にわたり、この世界で最も多くを成し遂げる人は人生のビジョンがあり、そのビジョンに常に焦点を当てるための目標があり、そしてその目標を達成するための周到な計画を持っている人であると分かってきました。目的地とそこへたどり着くための方法を理解することで、人生に意味と目的と成功がもたらされます。目標と計画を区別するのが難しいという人は、目標とは目的地あるいは終着点であり、計画はそこへたどり着くための経路であることを理解していないのです。例えば、ある不慣れな場所に車で行くという目標があるとします。愛する姉妹の皆さんもご存知のように、我々男性というものは自分は生き方を知っていると考えがちです。結局次のように言うんです。分かってるよ、もうすぐそこのはずだから。妻が笑っているようです。目標は明確でしたが、そこの目的にたどり着くための良い計画がなかったのです。目標の設定とは本来終着点を念頭に置いて始めるということです。そして計画はその終着点にたどり着くための方法を考え出すことです。幸福への鍵はどの目的地が本当に大切なのかを理解することと、そこに確実にたどり着くための方法に時間と努力と注意を注ぐことにあります。天の御父である神は、私たちに目標設定と計画の立て方について完全な模範を示してくださいました。御父の目標は人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであり、その目標を達成するための手段は救いの計画です。愛する天の御父の計画には、成長し能力を伸ばし学ぶための地上での生活を私たちに与えることが含まれます。これを通して私たちはより御父に似たものとなります。永遠の霊に肉体をまとい、御子主イエスキリストの教えと戒めに従っていき、永遠の家族を作ることで、救い主の贖罪を通して神の子供たちが日の栄の王国で御父と共に暮らすための不死不滅と永遠の命を与えるという神の目標が達成されます。賢明な目標設定には次のことを理解することが含まれます。すなわち、短期目標が効果を発揮するのは、それが明確な長期目標へとつながっている時のみだということです。幸福への一つの大切な鍵は、天の御父の永遠の計画の枠組みの中で自分なりの目標と計画を立てる方法を学ぶことです。この永遠の道に焦点を合わせるなら、私たちは必ずや御父の身元へ戻るにふさわしくなります。仕事や教育、さらにはゴルフの試合にも目標と計画があるのは良いことです。結婚、家族、教会の評議会やメシに目標を持つことも大切です。これは特に宣教師の場合によく当てはまります。しかし、私たちの掲げる最大にして最優先の目標は、天の御父の永遠の計画に適合するものです。イエスはこうおっしゃいました。まず神の王国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。目標設定に関する専門家は、目標は単純明快であればあるほど効果的だと言っています。 目標を一つの明快なイメージ、あるいは1語か2語の力強い象徴的な言葉にまとめるときに、その目標は私たちの一部となり、ほぼ全ての思いと行動を左右するものとなります。これに鑑み、神が私たちに対して持っておられる目標と、私たち自身が持っている最も大切な目標を象徴する言葉が2つあります。それは戻ると受けるです。御父のもとへ戻ることと、戒めを交わして守ることからもたらされる永遠の祝福を受けることは、私たちに設定できる最も大切な目標です。主イエス・キリストを信じる確固とした信仰を持ち、主の功徳にひたすら頼り、キリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進み、キリストの言葉をよく味わいながら最後まで耐え忍ぶことで、私たちは戻り、そして受けるのです。ルシフェルは御父のもとに戻って、その祝福を受けるのを可能にする御父の計画を受け入れなかっただけでなく、御父に反抗し、その計画を根本から覆そうと企み、神の栄光と誉れ、そして力を自分のものにしたいと望みました。結果的にルシフェルはその手下たちと共に神の身元から投げ出され、サタン、すなわちあらゆる偽りの父である悪魔となって、人々を欺き惑わし、また誠に主の声に聞こうとしないすべてのものを自分の意のままに虜にするものとなったのです。サタンは前世での自らの選びのゆえに、戻ることも受けることもできません。サタンに残された唯一のことは、御父の計画に反対することです。そのためにサタンはあらん限りの誘惑と魅力的に見える方法で私たちを貶め、自分と同じように惨めにしようとします。自分の邪悪な目標を達成しようとするルシフェルの計画は、あらゆる個人、世代、文化、そして社会に見られます。私たちが戻って受けるためになすべきことをすべて示すことがおできになる聖なる御霊の静かな細い声を、サタンは騒々しい音でかき消そうとします。こうした騒音は福音の真理を無視し、インターネットやソーシャルメディア、活字メディア、ラジオ、テレビ、映画を使って不道徳、暴力、下品な言葉、汚れやいかがわしいものを魅力的な方法で提示する人々から発せられ、私たちを永遠の目標と計画からそらそうとします。また人間が生み出したこの世の哲学によって目をくらまされた善意ある人々も、神のもとへ戻り、私たちの父が持っておられるすべてを受けるために努力している人たちの信仰を損ない、永遠の焦点からそらそうとするときに、この種の音にも含まれます。私は約束された祝福を得るために戻ることと、それを受けることから焦点をずらさないようにするためには、定期的に時間を割いて講義問する必要があると気づきました。私はどれほどできているだろうかと。これは人知れず行う自分自身との個人的な面接のようなものです。それを変だと思うならこう考えてください。この世界で自分自身より自分のことをよく知っている人はいるだろうか。皆さんは自分の思いや行い、望みや夢、目標と計画まで知っています。また戻って受けるための道を自分がどのように前進しているかについて誰よりもよく分かっているのです。この個人的評価を行う時の指針として、私はアルマ第5章に書かれた内省的な言葉を読み、よく考えるようにしています。アルマはこう問いかけています。あなた方は霊的に神から生まれているか？あなた方の顔に神の面影を受けているか？あなた方は心の中にこの大きな変化を経験したか？ アルマの質問は、戻って受けるために私たちの目標と計画には何が含まれるべきかを思い出させてくれます。次の救い主の招きと招きを思い出してください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。主イエス・キリストの力は罪を許し、不完全な関係を補い、成長を妨げる霊の傷を癒し、キリストの特質を磨くための力と能力を与えることで、私たちの魂に休みを与えます。この力を信じる信仰を深めるときに、私たちは主イエス・キリストの贖いの壮大さをもっと深く理解することができることでしょう。これから数週間のうちに時間を見つけて、皆さんの生活の目標と計画を吟味し、それらを天の御父の偉大な幸福の計画に沿うものにしてください。悔い改めて変わる必要があれば、それを実行しようと今考えてください。よく祈り、神の栄光にひたすら目を向け続けるために、どのような調整が必要かを考える時間を作ってください。私たちはいつもイエス・キリストの教義と福音を私たちの計画と目標の中心に置かなければなりません。イエス・キリストなくして永遠の目標はありませんし、その目標を達成するための計画も必ず失敗に終わってしまいます。もう一つ助けになるのは、生けるキリスト、使徒たちの証です。これは2000年1月1日に教会全体に提示されました。ぜひ一部を目に見えるところに置き、これに署名した特別な証人の霊感に基づくキリストの証を一文一文時間をとって読み直してください。私はこれを家族世界への宣言と合わせて研究するよう皆さんに強くお勧めします。私たちはしばしば家族の宣言を話題にしますが、生けるキリストの救いの力という光の下でこの宣言を読むことを忘れないでください。生けるキリストなくして、私たちが心から望む期待は成就されません。家族の宣言にはこのように述べられています。神の幸福の計画は家族関係が墓を越えて続くことを可能にしました。聖なる神殿において得られる神聖な儀式と制約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つになることを可能にするのです。生けるキリストが世の救い主、贖い主であるからこそ、このことは可能となるのです。この点に関して、生けるキリストに書かれている特定の真理についての理解を広げるために、聖文を探求してみてはどうでしょうか。祈る気持ちで生けるキリストを読むことは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの証やモルモン書の預言者たちの証を読むようなものです。それは自分の永遠の目標に到達するための計画を実行していく際に、救い主を信じる信仰を深め、主から焦点をずらさないようにする助けとなります。過ち、欠点、回り道、罪があるとしても、イエス・キリストの贖罪のおかげで、神が約束してくださった比類ない祝福、すなわち日の栄の王国の最も高い位において、御父と御子と共に永遠に暮らすという祝福を戻って受けるために、悔い改めて備えることができるのです。皆さんがご存知のように、誰も死を逃れることはできません。したがって、私たちの長期目標と計画は、天の御父の身元に戻った時に、神が一人一人のためにご計画されたすべてを受けることであるはずです。天の父母、そして愛する救い主、主イエス・キリストと共に永遠に暮らすことほど、大いなる目標は現世にないと私は証しします。
しかしこれは単なる私たちの目標ではなく、天の父母と御子の目標でもあるのです。天の父母と御子は私たちに人の理解をはるかに超えた力強い完全な愛を抱いておられます。私たちにとって完全かつ永遠の共同者であられます。私たちは天の父母と御子の業であり、私たちの栄光は天の父母と御子の栄光なのです。何にも増して私たちが家に帰ること、すなわち身元に戻ることと永遠の幸福を受けることを望んでおられます。愛する兄弟姉妹の皆さん、一週間後私たちは主の日曜日を祝います。キリストのエルサレムへの勝利の入場を記念する日です。そして2週間経つとイースターの日曜日を祝います。救い主の死に対する勝利を記念するのです。救い主に注意を向けるこの特別な2つの日曜日の間、主を覚え主の戒めを守るという生涯をかけた決意を新たにしましょう。自分の生活をよく吟味し、最終的に戻って受けるという尊い特権を得られるように導く神の目標と計画に協調するために、自分自身の目標と計画を設定し、それらに集中できますように。それが私のへりくだる祈りです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Father,
愛する天のお父様、この大会のこの部会に心から感謝しています。この部会の音楽、そしてこの美しい曲に感謝しています。あなた様が生きておられ、私どもの祈りに耳を傾けてくださっていることを知っております。モンソン大官庁に感謝をしております。大官庁を愛しています。また本日解任された方々の素晴らしいご奉仕に感謝しています。また指導者の皆様に感謝しています。あなた様の子供たちの中で苦しみ悩んでいる方々のために特別に祈りを捧げます。また天災やその他の事柄で苦しんでいる方々の上に助けがありますように、霊的な嵐の中で苦しんでいるあなた様の子供の上に助けがありますように。私たちは皆兄弟姉妹です。私たちの心が変わり、お互いをよく助け合うことができますように、忍耐を持つことができますように。あなた様を御父を愛しています。そして常に従順でありたいと思っております。これらのことをイエス・キリストの御名により、アーメン。祭日聖徒イエスキリスト教会第187回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州のトレモントン、ガーランド、フィールディングの各ステークの会員からなる家族の聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。